いやーもう遅れちゃった。やんない違うタイトルコールしようと思ったでしょ。俺もう手やってないからそのまま喋ろうと思っちゃった。何にもか打ち合わせもなしに喋りましたよ今。タイトルコールするっていうこと話もしないで Q が来るというですね。始めるけど お便りもらっちゃった。まただいたい2ヶ月に1通ぐらいだね。もうこれ本当になんか病院になお見舞いの連絡みたいなノリだよね。2ヶ月に一遍ってね。チュリさんって方からで、おはこんちは番、合ってるの俺。自分の番組または、自分の番組名もう何回言うの俺。配送の仕事されてるんですね。配送の仕事中に聞いています。毎日もう暑くなってきましたね。何か暑さ対策してますか？もうね、クーラーないと死んじゃう、正直なところ。これ配送しているあのチュリさんには本当申し訳ない。外で働いててね、本当にクーラーなんて言ったら怒りしかないよね。もう絶対熱いもの。でね、最近秋葉原で見つけたやつで、あれこれもしかしてって思ったのが、あの USB 駆動で、あの首に下げるさ、なんていうのかな。ボートのスクリューみたいな、ちっちゃな、スクリューが2個、扇風機がね、手ぬぐいの端と端についてるような形してるの。で、それが、こう、ユニバーサルにこう自由自在に動いて、顔に向けたり、こう、胸元に向けたりって、2個の扇風機を自在にこう、操れる、ネックスピーカーみたいな形してるやつ。あれ、ちょっとね、もしかしたら涼しい？いや、まあ、ちっちゃな扇風機がどれぐらいかな。普通のあの3号缶の底の大きさぐらいの丸。缶の3号缶の、底の大きさぐらいの丸が2個ついているネックスピーカーで、その丸は扇風機ってやつなんだけど、なんか涼しそうなんだ。で、外でも使えるでしょ？もう意外とこれいいかなっていうのと、あとね、モトクロとかバイク乗ってる時にやってたのが、アイスの、ほら、よく、熱出たらさ、なんだっけ、水枕。昭和の俺は水枕。で、平成の子はアイスのみたいな、でっかいこうさ、氷、冷凍庫に入れといたら、ちょっと、こう、半柔らかみたいな、冷たくなるやつ。あれのさ、ちっちゃいやつってケーキとか買ったらついてこない？あれをね、タオルにね、くるくるって入れて、首に巻いといたり、これよくやってたよ。腹とか入れとくと、えらいことになるんで、首とかね、動脈のぶっといところに置くといいんだって。そうすると、脇の下もいいのかな？脇の下冷やすと、かなりこう体温を持ってってくれるから、いいとか言うよね。あと、暑さ対策って言ったら、飲むこと。これね、忘れがちだけど、水飲んじゃダメなんだってね。水だけだと、汗で出てっちゃった他の成分を入れられないから、昔は、昭和な俺は、レモンとね、蜂蜜をこう薄めたような水で、そのレモンもそのかじったりするのね。無理に。無理にっていうか、別にかじりたくてかじるわけじゃなくて、そこから多分ビタミンを摂取した方がいいからっていうので、蜂蜜とレモンをこう輪切りにしたやつをよく入れてたけど、あれ邪魔だよな。配送の仕事でね、車、トラックに入れといていいやつ。まあ、あれだけどね、大塚製薬の所ジョージさんがやってる OS2 ってやつね。あれだともう完璧にこう、体の失った塩分、それから水分、すべてをこう一気に補給できる。OS2 ってのは、どうやら暑い時にね、いいらしいから。で、冷たいの飲むのダメなんだってね。冷たいのキューってやりたいところだけど、まあ、生ぬるい、言いにくくないよな。生ぬるいのをね、飲むと、いいぐらいかな。あと、癖つけとくのは、日陰にいるってことね。歩いてて日陰すっごい探すようになった。今日は特にそうかな。今もう日向にいると死んじゃうもんね。なんかビーム出てるよね、太陽から。あとは何かな。あとないかな。 うん、それぐらい、あの、俺がいつもやるやつは、暑さ対策ね。うん、早く涼しくなるといいね。あの、もう配送はもう、本当この時期地獄だと思う。寒いは寒いできついけどね。あの、チュリさん頑張ってくださいね。あの、僕のラジオを聞いて。これ嬉しいですな。あの、聞いてくれる人がいるだけでも、本当に嬉しいです。いきますか。この番組では、皆様からのコメントやいいねメッセージ、募集しております。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタン、いいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエスト、2ヶ月に1通でも嬉しいものは嬉しい。ありがとう、チュリさん。この番組は、インリアリー、久々に噛んだ。あの、この番組は、インリアリティザドリーム、ミュージックゼロチャンネル、の提供でお送りします。
ミュージックゼロチャンネルオーディション2019開催決定。2015年開局インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル、2019年度新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問。皆様からのご応募お待ちしております。詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル、
車の話。 D1 グランプリって知ってる人のが多い。これ有名。つばさん、 D1 グランプリでわかる？あ、まあドリフトですわね。D1 グランプリ、もう十数年か。そんな頃から、2000年ぐらいからやってんだよね。だから18年か。まあ、昔はすごいこう、草レースみたいなね。福島のあたりで、恵比寿サーキットっていうのがあって、5000円ぐらいで走れたのかな、当時。5000円1日券みたいな、あ、違う、ドリフト券とかいうのがあって、5000円払うと自分の車持ち込んで、あの、ガラスとか割れないところにテープでこう、もう、まあ、なんていうかな、ガラス割れちゃったらタイヤがほらパンクしちゃうから、ガラスは割れても、その車体から落ちなきゃいいから、あの、ガムテープとかでこう止めて、ビニールテープで止めて、割れても落ちないようにすれば、まあ走っていいよぐらいの、まあ緩いサーキットがあって、でそこはその、まあ、あれは、重野修一さんのイニシャル D は何で、小学館？あれ？小学館？サンデー？スピリッツ？小学館だ、マガジン？あ、わかんない。ごめん。すっごいなんか、度忘れしてるけど、インターネットでは調べないよ。なぜってここが電波が悪いから。多分どこかの、まあ、イニシャル D、重野修一さんって言って、まあ、まあ、俺はどっちかというとバリバリ伝説って言って、世界グランプリまで行くロードレーサーのバイク乗りの漫画の方がキュンキュン来るんだけど、まあ今アニメにもなって、それこそ外国までブームになっちゃったイニシャル D っていう中で、藤原豆腐店っていうの主人公の豆腐屋さんが、それもさらに80年代のスプリンタートレノですね、カローラですわ。カローラってトヨタの車の古い車を持ち出してきて、今の最新鋭のスポーツカーと喧嘩するというですね、いいとこついたなっていう漫画が大ヒットして、でその大ヒットした中にこうドリフトっていうのが入るわけですね。でドリフトって何だったら坪さんも分かるよね。そんな車好きじゃないけどドリフト分かるよね。要はタイヤが、ね、グリップしてるときは普通に、まあ何の音も、まあ多少は音しますけれど、あのキャーっていう、この急ブレーキかけた時の音、キャーっていう音、これがずっと鳴ってるってことは、路面とタイヤは擦れてるわけですね。でその擦れてる音が常にいいしていて、だけれどもコーナーリングができてる、ちゃんと回れるっていう状態、これをドリフトしている状態っていうんですけど、なんつったらいいんだろうね、コントロールできているスピンの状態って言ったらいいのかな、それがまあドリフトで、でそれを競技にしようっていうのが D1 グランプリっていうので、 あとラジオで説明したらあれかな、 S っていう書いてある字の上を、車でそのスピンしている状態の車が横向きになっている状態でいかに長く、それも横向きの角度をいかにこう深く美しく S を回れるかみたいなのを競うと。で一台で走った時に美しいって曲がった時と、一台で走るんじゃなくて二台で走っていかにその二台がこういいコンビネーションで近づいて走れるかっていうのも競うっていうのを2000年のあたりからテレビで、テレビか。まあ、チケット売って商売としてレースの仲間入りをしたわけですね。で、うまいこと言ってて、あの、お台場とかね、あの、フジテレビのお膝元でやったり、あとは、筑波サーキットってとこがございまして、そこも、まあ、そういう車の聖地と言われてますね、関東のね。それから鈴鹿サーキット、富士スピードウェイ、あんなところでもやったりして、そこそこ人気を博してですね、もう18年目ですか。で、まあ、いろいろこう、有名なドライバーかどうかっていうのは、僕はマニア、カーマニアなので、有名なのドライバー言えますけど、言ったところでって思います?土屋圭一さんとか、織戸学さんって言っても、なんかピンとこないでしょ?そんなに有名人ってわけじゃないから、それでも、車の業界では、超がつくほど有名な方。だけど、それを取ったとしてもですね、俺フィギュアスケートってね、どこがすごいかっていうのがわからなくなって、キョトンとする時があるのね。金メダルとかオリンピックでも、なんかの大会でも、技能点ってあるんじゃない？10点、9点、9点、9点、9点、9点、5点、なんとかでって合計で、198.75 みたいなのが出て、銀メダルです!惜しい!とかってやられても、何がって思ったり、それこそ金銀銅の人を見ても全部うまいっていう、まあ多少ね、ちょっとけつまずきましたとか、バランス崩しましたって言ったら素人の俺にもわかるけれど、そうじゃないその僅差の勝負の時に、やっぱあれうまかったなっていうのをこう判断しづらいっていうか、それはまあフィギュアスケート大好きで毎日見てりゃ違うのかもしれないけれど、で、この D1 グランプリも、やっぱり技能点っていうのがあってね。要は、今何が起きた?普通に見てたら、キャーと言ってスピンしているような形で回ってて、1位になった人も2位になった人も、大してタイムも同じで、スピンモードも白煙も似たようなところで、何が?っていうその、クリッピングポイントにつきませんでしたねとか、ちょっと入閣の時にミスをしましたねって解説は言うんですけど、わかんねえって思ってみたり、あ、これはなんだろうね、せっかくこう18年も続いて人気が出そうなことと、モータースポーツって お金かかるんですね、すごく。車を作るわけですから、で、車って普通に新車で乗用車買っても高いでしょ?あれを全部バラバラにして、さらに馬力が3倍も4倍もして、200キロぐらいで止まれる車を作るとかって言ったら、一体いくらかかるのよっていう世界ですよね。それこそ1000万、2000万お金をつぎ込んで、もちろん労力もかかるわけですから、そこに人件費も入るでしょ?ってなると、レーシングチームを維持させるってなるとすごいお金がかかるわけですよ。だからいろんなスポンサーをつけて、だからレーシングカーっていろんなステッカー貼ってあるのは別にあれ補強のためじゃなくて、スポンサーからお金を頂戴して、それでやっと車を作ったりしてやれてるという、まあ稀有なスポーツですよね。でそこにしてみると D1 っていうのはなかなかその敷居が低いと言いますか、やろうかなと思ってお金を集めても、その普通のレースよりはお金かけなくて済むので、いろんなこうチームが参加してくれて、これ面白いな、要は参加できやすくなったってことは、そこにいっぱい人が入ってきて、でいっぱい人が入ってくるってことは、そのドライバー 一番大変だった F1 ですかね。 F1 ったら20台ぐらいしかなくて、全世界からその20台に乗るシートを取るわけだから、そうそう乗れるもんじゃないっていうような。で、車が1億円して遠征して1年戦ったら30億円かかりますとか、もうなんか桁がおかしいスポーツですから、それ考えたらその D1 グランプリっていうのはすごくこうミニマムで、そんなにお金もまあかかるっちゃかかるけれど、びっくりするほどかからなくて、でそのくせアメリカでももう D1 って言ったら分かるぐらい、こうアメリカ人も日本車を好きになってくれて、だからもうなんていうのかな、アメリカが海外で日本車のこう販売促進を貢献してる節もあるぐらいですよね。向こうでその D1 グランプリがすごく、素敵だから海外ちょっとアメリカのこのコースでやってくださいよって言ってお呼ばれして、日本のこうレースが外に行くなんてことも、これもなかなか珍しいことですから、まあ車好きだから言うんじゃなくて流行ってほしいんですね、これ。でもまあ変な話、こう素人にしてみると敷居が高いというか、 F1 なんか簡単なんですよね。20台でいっぺんにバーンって走り出してゴールするとき、一番最初にゴールした人が一等賞ですから、見てても分かりやすいわけですよ。だけど D1 にしても、あとラリーですかね、ラリーにしてもこう時間差でこう出撃すると、抜きつ抜かれつとか、そういうのも見えにくいし、一体誰が速いんだっていうのも意外とピンときてないとか、常にこう走ってるのは1台だったりしますからね。だからまあ素人というか、あんまりこう知らない人にはまあモータースポーツっていうのは分かりづらくできているのかなっては思ったりしますよね。ニュースゼロとかでね、サファリラリーとかってもう本当に世界でもそう優秀のアブネラリーって言って、何千キロも走って、それもオートバイとか車だけでもうずっと走りきるっていう、もう限界に近い、機械にも人間にも限界みたいなレースをやってるにもかかわらず、プロ野球の方がやっぱりね、ニュースとしては大きく扱われますよね。だからやってることすごいのに意外とこうピンとこないなんていうのは、モータースポーツはもう昔から言われてることなので、なんかね、このドリフトに関してもっとこう分かりやすいというか、流行ってほしいんですよね。流行ってくれればもうこんな嬉しいことはないし、それこそアメリカ人ももうマニアックな人だけは D1 なんとか最高って言って日本に来てくれるけれど、そうじゃなくて、まあニュースでね、せめてこうこんなことが起きてますよというふうに思われるようになって、まあそれこそ暴走族のね、その先にいるような、ただ単にうるさい車で危ないことしてるんだろうっていう認識を変えれるぐらいなね、イベントになってくれたらいいなと思っておりますね。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆様、こんにちは、武井泉です。僕武井泉の番組、武井泉の赴くままには、毎回楽しいゲストをお迎えし、僕武井泉の感性の赴くままに、心の矢印が指し示すままに、時には楽しく、時には熱く、そして時には真面目にお送りする30分です。皆様ぜひお聞きください。
ミュージックゼロチャンネル。
ノーベル、なんだ、ノーベル医学生理学賞。いきなり、ノーベル医学生理学賞に輝いた、大村先生っていうのが、80歳。これ、ちょっと昔かな？アフリカとかでさ、寄生虫の病気で、こう、その寄生虫っていうか、川の水とかさ、家畜を触った時に、感染、傷口から感染したりする寄生虫で、目見えなくなっちゃう寄生虫ってのは、もう、どれぐらいだっけな？ 3億人とか、アフリカ全土で。それぐらいいた人の、その寄生虫に、バビッと効くワクチンを、めっけた人なんですね。だから要は、 でそのワクチンをなんとその WHO かなんかに働きかけて無償でアフリカに配って、そのまあ潜在的な人間いると思ったら3億人どころじゃないぐらいの人をの失明をこう救っているという、まあ神様みたいな人ですね、日本人なんですよこれ。まあだからこそノーベル医学あの生理学賞を受賞してるんですけど、でこのなんだろう、大村さん北里大学の名誉教授ですな、80歳ですよ、80歳で北里大学の近く の, あのゴルフ場を歩いていて、おっって言ってゴルフ場の土から実はその失明をあのなんだ失明をする寄生虫を駆除できるワクチンを作る微生物を発見してるんですね。だからアフリカじゃなくてあのちょっとしたあの日本のなんかその辺の道端でそのバクテリアをめっけてる人なんですね。でほぼほぼ毎日いろんなところであの土をこう採取しては分析するという、できる80歳まで道端の土を採取し続けるって、それを調べ続けるって俺は真似できないよね、この凄さというか。どうしてそのゴルフ場にそういう微生物がいると思ったんだろうねっていうか、あのまあまああのなんだろう、失明する寄生虫を倒そうと思って微生物を探してたわけじゃないので、ね、大村先生もあの必然的にっていうよりはまあ副産物でね、のあるワクチンを作ろうと思ってできたワクチン、なんて言ったっけな、イベルメクチンだって、イベルメクチンっていうのがそのアフリカのその失明するような寄生虫にベチッと効くようになったという、それはでもそれをバチッと効かそうと思って探したわけじゃなくて、まあ副産物的に他のワクチンを作ろうとしてできたものなんだけど、3億人救うってちょっと普通の人できねえですからね、あの思い立って3億人は救えないので、それは本当にノーベル賞を受けて当然という方なんだけど、やっぱ80歳で俺土を毎日採取してそれ調べようっていう発想にならないから、やっぱすごいんですよね。あのでもアフリカではこの人の名前というかそのイベルメクチンというのはもう本当に有名で、要はもう失明の恐怖がなくなったってだけでどれほど考えたら怖いでしょ。だってちょっと川で 目当てかのおはようって言って顔洗ってそれの数ヶ月後には目を視力を失うわけだから、そんなおっかねえ話はないわけで、その心配がなくなったよ。もし失明して寄生虫がいてもこのイベルメクチンを打てば治っちまうっていう、ほらもうほぼほぼアフリカの方にしてみれば神様ですよね。なんつうもんできたのって、で副作用ほとんどないって言うんですから、やっぱりノーベル賞を受けてもあまあ受けるべきだぐらいのお方ですよね。でここまで話して俺タイトルコールをしてないことに今気づいてるっていうね。CM も終わってあれも終わったけど、やっとくとりあえずつぼさんエコーも準備してもらって、開始20、これも史上初だよね、こんなところでタイトルコールするよ。
ミュージックゼロチャンネルプレゼンツ、トムの20分遅れのおはこんちはバン。
もうトークの途中でタイトルコールやるってのはもうおかしいけど、今本当によく思い出した。偉いよ俺、偉くねえよ、全然偉くねえよ。もうあと何分もないからねこの番組あの皆さんにあのもう18分お付き合い願った後にタイトルコールするけれども、あとまあ数分の命でございますがこの番組やってないじゃんね、オープニング。お俺でもやった、やったね。あオープニングトークをやってるんだ、タイトルコールをしてないんだ、バカか俺はというまあね、このノーベル平和賞じゃなかった、ノーベル医学生理学賞を取った大友さんの爪の赤でも私は飲みたいタイトルコールぐらいもう50歳過ぎてるんだからまともにできるようになりたいと思いますわな。はい、
ミュージックゼロチャンネルをお聞きになっている皆さん、ナルミンの教えて輝きのもと MC のナルミンことナルミンゆうかです。 このラジオはナルミが必死にみんなの相談を受けてアドバイスで解決していくラジオです。時には楽しく、時には厳しく、そんな輝きの中にナルミがチャレンジしているラジオです。このラジオでは皆様の質問に適当かつ真剣にお答えするラジオとなっております。あ、ちなみに振られればモノマネとかもやってるかも。よろしければ聞いてくださいね。
ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、桑島正彦、志高くいこうよゆとり世代。
共に目線上げて Don't stop, don't stop the moment。 目の前の道を行く My dream、 暗闇だとしても笑う、惜しがらず与えてゆく。時に流されそう。
ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、桑島正彦、志高くいこうよゆとり世代。
ミュージックゼロチャンネル。
あのね、俺どっちかってとリアルな夢見るんですよ。結構こうパッと、つぼさん結構リアルな夢見る？それともぼやっとしたなんか抽象的な夢見る？夢見ない。うん。昔の世代で言うとね、ルパン三世が夢見ないんだって。真っ白、虚無ってやつね。虚無、何の真っ白の人って天才らしいって。あ、俺天才じゃないんだなって。結構ね、リアルな夢見るの。それも思い出したような感じの鮮明な夢、フルカラーで、誰が出てて、っていうのがはっきりわかる夢が多いんですよ。多いっていうか、それしか見なかったのが、最近ね、すげえ変な夢を見る。デビッド・リンチじゃないけれど、顔が、例えば、ツボさんプラス、チャップリンプラス、クリス・ヘムズワースみたいな、全然こう、意図しない3人が、こう、混ざって、ラジオでも、なんつったらいいんだろうな、こう、ふるいにかかってるみたいに、時々、ツボさんになり、クリス・ヘムズワースになり、チャップリンになりみたいなのが一人っていうような形の、なんだろう、人を特定できないんだけど、あ、今ツボさんだったとか思うような人がいっぱい出てくる夢っていうのを最近見るから、俺死ぬんじゃねえかなとか、なんでこんな夢見るのっていう。最近見た夢がね、僕の、まあ、20年来の親友と、バナナマンの日村さんと、あと、あれだ、出てこねえよ。ジャッキー・チェーンのところで出てくるデブのサム・ハンキンポ。サム・ハンキンポっていう俳優さん。この3人が、こう入れ替わるような形で、ブルブルブルってやってるんだけど、場所も、横浜の中華街に見えるんだけど、全く知らない中国のような感じもするし、下手すると渋谷のパルコの前にある大、ちょっとした中華風の店にも見えるような場所が繰り返されるのね。だから場所も俺の中で特定できてない夢だから。で、そこで、俺の友人なのか、バナナマンの日村なのか、サム・ハンキンポなのかわからない人が俺を呼んでいて、で、呼んでいた内容も、俺がやってる仕事のことで俺を怒っているのか、それとも食事に行きたいのか、今からカジノに行こうか、この3つだったかな、で言われる。だから大体3つの何がしかを言われて、顔も3つで分かれて、場所もなんか3つ特定できないっていう形の舞台が何個か続いて、で最後がそのカジノなんつわ、カジノにみんなで行こうよ。で、その顔が誰だかわからない人たち 4,5 人がそのカジノにやってくるんだけど、そのバナナマンの日村だけはソープランドで楽しもうって俺に言うのね。それで、いや、お前カジノに来てるから、それに女の子の友達もいるし、なんでソープランド行くのって言ったら、いや、ここ隣ソープランドじゃん、何言ってるのみたいなことを言って、 スロットマシンがいっぱいあるラスベガスのカジノみたいなところで、俺行ったことないんですよ、海外旅行してないから。だけどそういう状況の横がすりガラスになっていて、こう隠し扉みたいな、ほら本棚を斜めに押すとこうスッと中に入れるような隠し部屋あるじゃない、あんな風に入るところを入れるとそのすりガラスの向こう側に行けて、友達とかそのカジノで遊んでる友達全員見えてるんだけど、そのバナナマンの日村と俺だけはソープランドの入会手続きをするっていう、よくわからない、そのソープランドって会員証書くのっていう、そのレンタルビデオの会員証みたいなのに国名に住所とかを書くっていう夢を見まして、それで終わるんだけどね。だからソープランドのこう楽しみっていうかエッチなところもなく、ただソープランドの受付なのか銀行の窓口なのかよくわからないようなところでソープランドの会員証ですよっていうカードを書くっていう、で普通に目が覚めるからうなされても目覚めてるわけじゃなくて、まあ変な話、起きて鏡の前で顔洗って歯ブラシを口に突っ込んでシャコシャコやりながら、なんじゃこの夢みたいなのをこう帰るぐらいの、もうほんとなんか変でしょ、なんか聞いてても変でしょ、なんか気持ち悪い感じしかしないでしょ、うん、俺はなんかその本当にスタンリー・キューブリックかデビッド・リンチかっていうぐらい、もう情緒不安、死ぬのか俺は本当にって思うぐらいなんか変な夢を最近見るんですね。だからなんかちょっとね怖い夢ってね、なんか自分を暗示してるって言うじゃないですか。そんなこと別に信じてるわけじゃないんだけど、この夢はちょっと50年間一度も見たことがないのでね。あれ、このままエンディングいけって言ったっけ、言ったね。うん、そうだ、言ってた。いやいや、今、俺エンディング喋る気満々だったらなんでだろう。だからこの夢もね、喋ってるとなんか自分でもね、何を言ってるかわからなくなる時があるね。で、今、まあ変な話、パーソナリティで誰かに伝えようと思うと整理するでしょ？でも整理できないんだよね、これ。今、なんとなく活字でこう書いてるから、最初から最後まで終えたけど、喋ってても気持ち悪くなるの。なんだろう、バナナマンの日村と俺の親友が切り替わる時も、擬音で説明すると、ゆらゆらゆらってこう、ちょっとこう、ブルブル震えるというか、あれかな、サイレントヒルで、看護婦が襲ってくるときにブルブル震えるような雰囲気って、カプコンのサイレントヒルって ゲームの2をやってる人で、その中でメスを持った化け物の看護婦さんがビクビクビクビクビクビクって止まったり動いたりする感じで襲ってくるんだけど、そんなノリに近いかな。顔がそういう風に震えるというか、もう分かんないでしょこれ聞いても、リスナーのみんなもこれ分かんないと思うけど、喋ってる俺もよく分かってないから、なんでこれをトークにしたのか分かんないな。でも気持ち悪いんですわ、すごく。このね、近々俺は何か起きるかもしれないね、死にたくはないな今。もうちょっと生きてたい。もうだからね、これの原因が分かったら言うけど、多分これ二度と喋んないと思うから、あれ何だったのっていうことになるので、超残尿感のあるトークだと思うけど、ラストいくよ。この番組では皆様からのコメントやいいねメッセージなどを募集しております。番組へのコメントいいねなどを送るには、トモさんあれどうなったのあの話っていうのは、2ヶ月後ぐらいに送ってくれてもいいよ。2ヶ月に1本だから俺のメール お便りはもうちょっと欲しいね。番組内のいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけます。と、皆様からのご意見ご感想リクエストぜひお待ちしております。ツイッターのアカウントはミュージックゼロチャンネルです。カタカナでやってね、もう日本語で入れれば本当に出てくるから、で、フォロー、リプライ同時に大募集しております。そしてツボさん、エアデルタ IR です。悲しい歌は変わっておりませんで、新規の歌はなんかないそうですが、20曲ぐらいアップされてますから、ぜひぜひお暇な時に聞いてあげてください。トモさんはトムです。 TOM を、O のところをオメガで、 T オメガ M で打ってください。そして雑談って打てば必ず上位に来ますので、エアーともどもどしどしフォロー お待ちしておりますと。この番組はインリアリティザドリームミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしました。最後が変なトークでごめんね。トムでした。さようなら。